ただいまより2024年5月26日第4手術礼拝を始めます。45番。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。口読文14、詩50編。口読文14、詩50編。全能の神、主御事乗りして、日のいずるところより日のいるところまで。神は麗しきの極みなるシオンより、我らの神は来たりてもだしたまわじ、神はその民を裁かんとて、上なる天および地を呼びたまえり、もろもろの天は神の義を表せり、我が民よ聞け、我物言わん、我は神、汝の神なり。我が汝に迫るは備え物のゆえにあらず。感謝の備え物を神に捧げよう。悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん。 賛美歌7番。ルカによる福音書7章18節から23節、新約聖書の115ページです。ルカによる福音書7章18節から23節、ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から二人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の誰かを待たなければなりませんか。二人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨハネからの使いの者ですが、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、とお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い不病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ出されている。私につまずかない人は幸いである。ここまでです。お祈りいたします。ご在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に御堂に招かれ礼拝を捧げられます恵みを感謝いたします。各地で持たれている礼拝の上に、そしてネット礼拝を捧げていらっしゃるお一人お一人の上に、神様の祝福が豊かにありますように。5月も終わりに近づいた今日、太陽の光も眩しくなり、ツバメの巣では餌をねだるかわいいひなの声が聞こえます。さまざまな花や葉の緑が私たちの心を和ませてくれます。神様の作った美しい世界の中で、私たちも生かされている幸いを思い感謝いたします。主のもとに立ち返り、傲慢な心を取り去り、他者を思いやることができますように、争いではなく平和を作っていくことができますように、苦しんでいる人、悲しんでいる人の隣人となり祈っていくことができますようにお導きください。今朝は来たるべき方と題して、塚田久美牧師により御言葉をいただきます。語られます田久美牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉をしっかりと受け止め心に留めることができますように、そしてこの一週も 主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようにお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる塚匠牧師、前牧師のお働きを祝し、健康が守られますように、田口神学生の学びの上に神様の祝福とお導きがありますように、教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように、集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。ご奉仕に当たられるお一人お一人の健康と信仰等をお守りくださり、その技を尊く清め用いてください。言い尽くせません感謝と祈りを、皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌191番、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と捨てる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、来るべき方、塚匠牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第7章18節から23節の御言葉であります。私の勘違いで11節から17節を抜かしてしまいました。決して神学的な意味を持って抜かしたわけではなくて、単純に抜かしてしまったということです。申し訳ありませんけれども、この18節以降の文脈、一つの文脈を読み終えた後に11節に戻っていきたいというふうに思っております。18節から20節をお読みいたします。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から2人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。二人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかとお尋ねするようにとのことです。 ここに出てくるヨハネとはまさに洗礼者ヨハネのことであります。洗礼者ヨハネは来るべき救い主の到来を予告し、まあ告知し、悔い改めの印でもある洗礼を授けておりました。彼はガリラヤの領主ヘロデに対してもその罪の現実を指摘し、悔い改めなさいと、まあ悔い改めを求めたことで王の怒りを買い逮捕されてしまいます。ですから今ヨハネは投獄されている状態となるわけです。でおそらくヨハネには多くの弟子たちがいたと思われます。でその弟子たちが投獄されたヨハネのために主イエス・キリストの活動を逐一報告していたのではないかなというふうに考えられるわけです。さて洗礼者ヨハネは弟子たちを通して主イエス・キリストに次のような質問をしています。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方は待たなければなりませんかと、まあ、この質問はさまざまな形で解釈されているそうです。例えばこの質問をヨハネの信仰告白であると解釈する、そういう人がいるんです。つまりあなたこそ来るべき方です、他の誰も待つ必要はありませんという、まあ、そういう仕方で解釈する人がいるんですね。確かにこの一文は、疑問文として読まなくても実は成立しているとも言えるわけです。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければ、なりませんか。これは来るべき方はあなたですと、他に誰かを待つ必要はないでしょっていう、まあ、そういう、解釈をする人がいるわけですね。で、ある人はこの質問をヨハネの信仰教育であると解釈しています。すなわちヨハネはその弟子たちにこの質問をさせることで本当の救い主が洗礼者ヨハネではなくて主イエス・キリストであるということをその弟子たちに理解させようとしたのではないかと、まあそのように解釈している人たちもいます。まあそれも理解できるかなと思うんですが、私はそのどちらも間違えているというふうにはっきり申し上げたいと思うんですね。それでは洗礼者ヨハネの質問は彼の何を表しているんでしょうか。答えは簡単なんです。単純です。それはヨハネの心の揺らぎです。あるいはヨハネのつまずきであります。洗礼者ヨハネは今投獄されているわけです。彼は正しいことをして投獄しているんです。間違ったことは間違ってるって言って投獄されているんです。神様の御心に従ったために投獄されているんです。神様の務めにその身を捧げた結果投獄されているんです。いつ殺されるか分かりません。事実この後ヨハネは斬首されてしまいます。そのような緊張感の中で心が揺らいでいく、主イエス・キリストが本当の救い主なのかと心が揺らいでしまう、不安や恐れに支配されつまずいてしまう、これは当然のことではないかなと思うわけです。つまり洗礼者ヨハネの問いはただ単純に主イエスは本当に救い主なのでしょうかという問いにとどまらないと思います。もっと切実深刻な問いではないかなと思うんです。すなわちこの問いは主イエスは本当に私のための救い主なのかという自分の中に心の中にある深刻な問いであるとも言えるわけです。そもそも洗礼者ヨハネはその弟子たちを通して主イエス・キリストの情報をすでに持っているわけです。具体的に申し上げるなら前の週にお話しした百人隊長のしもべが癒されたという出来事を知っています。本来ならば本日お話をするはずだった箇所を抜かしてしまいましたけれども、やもめの息子が生き返ったということももうすでに知っているわけです。主イエスが救い主として力ある技を成していることをすでに彼は知ってるんです。 しかしそれを知った上で一つの問いが生まれてくる。誠の救い主であるイエス様がこの自分に対して何をしてくださるんだろうか。洗礼者ヨハネはイエス様が誠の救い主であることを信じてます。受け入れてます。そうであるならば今この自分に対して具体的にどういう救いを成し遂げてくださるんだろうかというのがこのヨハネの切実な問いかけになるわけです。で、この問いは私たちと決して無関係ではないと思います。よく考えてみると洗礼者ヨハネはイエス様の活動を実際に目の当たりにしたわけではありません。弟子たちの情報を通して知ることができたわけです。私たちも同じです。私たちもまた主イエスキリストの活動の様子を直接見たことがないわけです。説教を通して聖書を通して主イエスキリストの教え、御言葉、御業、そして十字架の死と復活の救いを聞いているあるいは読んでいるだけなのであります。それゆえに私たちもまたヨハネと同じ疑問を抱くことがあるかもしれないです。主イエスキリストの御言葉は素晴らしい、その働きも技も素晴らしい、十字架の死と復活は素晴らしい、ではこの救い主はこの私に一体何をしてくださるんだろうか。今苦しみとか悲しみの中にある、あるいは嘆きの中にあるこの私に救い主は一体何をしてくださるんだろうか。今この苦しみや痛みや悲しみが取り去られないのであるならば主イエスキリストは本当にこの私のための救い主だと言っていいんだろうか。それとも他の救いを求めるべきなんでしょうか。苦しみや悲しみや嘆きの中で私たちもまたこのような問いを抱いてしまうことがあるかもしれない。大きな苦しみや悲しみの中で聖書を読む、イエス様確かに素晴らしいことをしている、素晴らしい言葉を言ってくれている、でもこの苦しみの中でこの悲しみが取り去られない中でこの心の寂しさが拭えない中でイエス様私のために何をしてくれるんだろう。少なくとも洗礼者ヨハネですらこういった揺らぎを経験するわけですから、私たちにとってはなおさらのことではないかなと思うんです。それではこのようなヨハネの問いに対して主イエスキリストはどのようにお答えになったんでしょうか。21節から23節を読みします。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。とこの聖句はイザヤ書にあるメシア予言の一文を引用したと言われています。ですからこの状況を見て聖書の通りにメシアがここにいるよというね、まあ、そういう、なんだろう、そういうことをイエス様はヨハネの弟子たちにお伝えされたのかなとも言えるわけですが、皆様この一文に触れてどういうふうに感じたでしょうか。イエス様はですね、ここでヨハネの問いに対して何にも答えてないというふうに感じませんか。ご自身が救い主であるともはっきり言ってませんし、違うとも言ってないわけです。その代わりに今ここで起きていること、見聞きしていること、そのことをそのまま伝えなさいとイエス様おっしゃられたんです。答えてないんですね。ちなみにここで重要な言葉は次の言葉です。すなわち、福音を告げ知らされているという言葉です。この一文です。主イエスキリストの伝道活動の目的がこの言葉にギュッと集約されています。すなわち主イエスキリストの御業、例えば目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病患者は清くなり、聞こえない人は聞こえ、死者は生き返るという具体的な救いは福音を告げ知らせるための手段であるということを覚えたわけです。 どれだけ癒しを得られても福音を信じて悔い改めなければ神の国を知ることはないわけです。イエス様の最初の言葉、神の国は近づいたのだから福音を悔い改めて福音を信じなさいっていう言葉でした。どれだけ癒しを得られても、どれだけ回復しても、福音を信じて悔い改めなければ神の国を知ることはないんです。ですからここで重要なことは、具体的かつ身体的に救われることではない、さまざまな御業をなされるそのキリストを通して、そこで告げ知らされている福音そのものを信じるということ、イエス様を救い主だと信じるということ、これが救いなんだということになるわけです。どれだけ癒されても、どれだけ祈りが聞かれて健康が守られていても、どれだけ、豊かに生活が満たされていても、イエス様を救い主と信じることがなければ、キリストを信じることがなければ、福音を受け入れることがなければ、その恵みの中で悔い改めることがなければ、その人は神の御国を継ぐことはできないということです。でイエス様はそこを述べ伝えているわけです。そしてその恵みの出来事を証しするために、手段として癒しの技を成しておられるということになるわけです。主イエスキリストは次のように語っています。私につまずかない人は幸いであると。つまずくという言葉は聖書においては信仰に関わる重要な言葉です。この部分から申し上げるなら、それはイエス様を信じられなくなること、主イエスを受け入れられなくなること、それを意味しています。これは信仰生活における重大な危機だと思います。ヨハネの場合、主イエスの御業を知りながらも、具体的に今この自分が救われていないのではないか、何も状況は変化していないではないか、イエス様は私の救い主ではないんじゃないか、そういうつまずきです。救いがこの身に具体化していない、そのところにあるつまずきであると言えるかもしれないです。イエス様を救い主だと信じたとしても、今目の前に広がっている状況は何も変わってない、何もいいことない、信仰を持ったって不利益ばっかだ、イエス様って本当に救い主なの？私の身に具体的な救いが実現していないから起こるつまずきです。まあ、そのように考えたら、もしかしたらそれは私たちの問題とすごく近いかもしれないです。じゃあこのつまずきはどのようにして乗り越えることができるんでしょうか。それは主イエスキリストの救いの御業を私のための救いであると信じて受け止めるしかないんです。今ここで見聞きしている救いが皆さんのための救いでもあるということを素直に受け入れるしかないんです。今皆さんが聞かされているこの救いの出来事が皆さんの救いでそのものであることを受け入れるしかないんです。キリストが行った御業によって福音そのものが告げ知らされています。その事実の中に私たちの救いを見なさいっていうことなんです。自分の抱えている問題が解決された、そのところにしか神様の救いはない、そういう信仰ではいけないんです。主イエスキリストのなされた一つ一つの御業、語りかけられた一つ一つの御言葉の中に自分の救いがあるんだと信じられるとき、私たちはこのつまずきを越えて誠の救いと幸いを味わう道へと歩み始めることができるわけです。今朝の御言葉は洗礼者ヨハネに対する裁きの言葉ではないです。つまずきつつあるヨハネに対する希望の招きです。今ここで起きている御業、癒しや死者の生き返りを通して神様の救いが実際に起きているこの世に、実際に罪や死から多くの人がキリストによって解放されている、そしてあなたもまたその神様の救いのうちに招かれた一人なんだということ、今その苦しみを超えた先にある誠の救いへとあなたも招かれているんだということ、そこに思いを向け直してほしい、本当の希望が実はもうあなたの目の前には広がっているんだと、実際に今ここで広がっているんだということを知ってほしいと、まあ、そういうメッセージがここから強く示されていく。ヨハネにとって必要なことは 奇跡を期待することではなくて、キリストを福音を信頼し信じることです。イエス様は今そのことをここでヨハネに伝えている、そして私たちに伝えているんではないでしょうか。主イエスキリストの目的は救いの知らせである福音を告げ知らせることです。その印として病の癒しや死者の復活が起きています。それだけではないです。キリストの最大の御業は十字架の死と復活です。主イエスは救い主として私たちの罪を背負って十字架にかかり永遠の命を約束してくださいました。私たちはこの救いを実際に目の当たりにしたことはありませんけれども、聖書を通して、説教を通して、聖霊を通して聞かされているんです。はっきりと申し上げます。この十字架の死と復活の救いこそが私たちにとって唯一の救いです。私たちはそれを実際に見たことはありません。それを聞いているだけです。それを心に受け入れているだけです。そしてその言葉だけでは今具体的な生活の解決は得られないかもしれない。現状は何も変わらないかもしれない。あるいは目に見える形で救いを感じられないかもしれない。他の救いを待ち望みたいという気持ちも生まれてしまうかもしれない。私たちもまた今キリストにつまずいてしまうことがあるかもしれない。しかし主イエスキリストは今この十字架の死と復活の御業こそがあなたのためになされたあなたの救いなんだともう一度教えてくださっています。ここにあなたの癒しがあり、あなたの回復があり、あなたの希望があると今朝私たちに宣言をしてくださっている。具体的な問題は何も解決していないように思えるかもしれないです。でも失望しなくていい。キリストの十字架の死と復活は全ての問題を乗り越えただ一つの救いであり、今日もこれからもイエス様はその御業を私たちのうちに指し示してくださるんです。洗礼書ヨハネは具体的な解決を得られないまま斬首されてしまいます。しかしキリストの一つ一つの御業を知り、そのことを通してイエス様が誠の救い主であることを悟り、その一つ一つの御業や御言葉が罪や死を超えていくほどの自分のための救いだということを知ることができ、そして本当の希望を味わいながら生き、そしてその生涯を全うしたわけです。私たちもまた教会に来てても、信仰を持ったとしても表面的には何の変化もない、未だに苦しみの中をずっと生きなければいけない、そういう状況が続くかもしれないです。しかし御言葉を通して、礼拝を通して、ここで語られている一つ一つの御言葉が罪と死を超えていけるほどの私のための救いそのものであるということをぜひ信じてほしいと思うんです。苦しみや悲しみ、痛み、今表面的にあるものは有限的なものでしかない。必ず終わりが来る。でも私たちはもうすでに永遠の命の流れの中をキリストと共に生かされている。ぜひそれを信じてほしいと思うんです。目の前の問題が解決される、あるいは自分が納得できる、だから信じる、だから受け入れる、ではダメなんです。それでは本当の救いを味わうことはできないんです。イエスキリストが今あなたに語りかける一つ一つの御言葉が、そしてその十字架の死と復活のその言葉が、全ての問題を解決へと導いていく、全ての困難を乗り越えていく唯一の救いであり、イエス様は今日も明日も生きて皆様にその御業を語り続けてくださっている。それをそのまま受け取ってほしいと、そのように願うものであります。ぜひそのようなことを心に留めながら信仰生活、あるいは求道者としての生活を歩み続けていただけたらと思います。そのようにして主イエスキリストは今朝私たちをも招いておられるのだと言えるのです。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちは具体的な救いを求めてしまうことがあります。それが叶うことが救いであると思い、御言葉に耳を傾けられなくなってしまうことがあるかもしれません。御言葉の恵みよりも実際に救いが形となって、叶っていくことが救いだと思ってしまうことがあります。私たちを主よ、どうか憐れんでください。そしてもう一度私たちのうちに十字架の死と復活にある唯一の救いへと導いてくださり、招いてくださり、導いてください。私たちにとってこれだけが本当の救いです。 ここにこそ私たちの本当の癒しと回復があり、また命があります。どうかその救いが今私たちに与えられている私たちのための救いであると信じる心をあなたが創造してください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌228番。
Thank you.
敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ礼拝させられることができますことを感謝いたします。本日は坂田君牧師を通してあなたより御言葉をいただきました。主イエスは言われました。この世のもんて聖霊者ヨハネは預言者よりも偉大なものと言われました。またそして天の国においてどんなに小さいものでも聖霊者ヨハネより偉大なものだと言われました。私たちは主イエスの十字架と死と復活により聖霊を与えられ天の御国の子としてあなたによって救われました。私たちは主イエスを私たちの救い主として信じます。私たちもこの世の苦しみの中悩みの中で信仰の揺らぎを覚える時がありますが、私たちはその中にあって主イエスの御言葉を通してあなたにお祈りができる喜びを感謝いたします。たくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。このお祈りを尊き救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
正英541番、その後祝祷をしていただきます。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。